5月1日というのは何の日だかお分かりでしょうか。メーデーだろうと思いなさると思うんですけれども、今年の教会の暦ではキリストの昇天記念日であります。あんまりこういうのはね、世の中とかあるいは教会の中でもたくさん出てきませんけれども、主は復活の後40日いろいろな場所でご自分を表しなさいました。そして最後の日に、これで最後だよということでオリーブ山に弟子たちを集め、そこで最後の説教をなさって天に昇られました。そして昇られる前にエルサレムに留まって、聖霊が与えられるまで、聖霊に満たされるまであなたたちは祈り続けなさいという命令を残して昇天をされたのであります。弟子たちはエルサレムに戻りまして、その普段使っておりますおそらくマルコの家だと思いますけれども、マルコの家に合宿をして継続祈祷会を持ちました。その10日目、つまりペンテコステ、ペンテコステというのは第50ということであります。どこから数えて第50かと言いますと、主イエス様が復活をなさったイースターの日から数えてちょうど第50日目、7週目の日曜日でありますけれども、そのペンテコステの朝、祈っております弟子たちの上に一人一人に聖霊が下り、弟子たちは新しく作り変えられました。力に満たされて説教いたしました。その結果、その日3000人の人たちが主イエス様を信じる決心をいたしまして、教会が誕生いたしました。で、その出来事に思い巡らしつつ、この日のことをすでに旧約聖書は予言していました。その予言という角度からイザヤ書を学ばせていただきたいと思います。ずっと去年以来イザヤ書を学んでおります。クリスマスの時もイザヤ書でした。ペンテコステもイザヤ書、受難週もイザヤ書、ずっとイザヤ書であります。なぜかと言いますと、イザヤ書の中には新約聖書の、私たちが新約聖書として開いております全ての要素が含まれているからであります。イザヤはペンテコステをも予言をしました。で、その予言というものがどんなふうに旧約聖書全体で語られるかということを大づかみに見たいと思います。旧約聖書において聖霊の働きは多く認められますけれども、必ずしも新約聖書におけるような顕著な記事というものはありません。で、これはなぜかと言いますならば、神学的な用語で恐縮でありますけれども、前進的啓示という言葉が使われております。前進というのはだんだん進むに従って、この示されていくということであります。前進的啓示というのは人々が受け入れられるキャパシティ、容量に応じて真理が徐々に示されるということと定義をすることができると思います。ちょっと難しくなりましたけれども、もし皆さんが目の手術をなさって、そしてその目の手術が終わって成功したけれども、パッと目、その眼帯というんでしょうか、何かを取ってしまうと光がうわっと入ってきて、かえって光に慣れていない目に悪い効果を与えることがありますね。ですから光に慣らすために、徐々に徐々に光を大きくしていって、最後には太陽の光を見ても大丈夫なように目を慣らしていくわけであります。そうするとちょっと分かりやすいかもしれません。この聖霊というお方についての教えを一番最初にバッと示されるのではなくして、私たちの目が慣れるに従って徐々に示されていった。で、その旧約聖書におきましては、この聖霊のお働きというのがある意味で限定的でありました。一つはその範囲において全ての方々に与えられるということが当然であります、理想でありますけれども、聖書の記事を見ますと、特別な役職、王様であるとか、獅子、ライオンのことではありません、 神の裁き司さとしてイスラエルを支配した人たち、そうした人たちに限定されていました。それからもう一つは深さということにおいて、確かに聖霊が望んだ時にサムソンという人のことを思い出してください。もう彼はもうお城の門の扉をさえも担ぐことができるくらいの怪力を発揮するのですけれども、残念ながらそのお働きが彼の内面にまでは及んでいなかった記事を見ます。彼は女性に弱かった、たくさんの失敗をいたします。最後までそこで彼はその奉仕が傷つけられてしまったのですけれども、その弱さまでは変えるという記事を私たちは見ていません。つまりそれは大きな力を与えたんですけれども、聖霊、清いお方の霊が宿っているわけですから、本当は内面まで清くなるんですけれども、残念ながらサムソンさんはそこまでは行っていませんでした。ですから聖霊が注がれるという予言がなされていくときに、旧約聖書の方向性はこの二つの面で、全ての人に注がれるよ、そしてそのお方は私たちの心の奥深くまで変えることができるところのお方だよという方向で旧約聖書の予言が進んできました。二箇所だけ皆さんと一緒に見たいと思うのでお付き合いいただけるでしょうか。最初はヨエル書というところであります。旧約聖書の小預言者、預言書と言われているところでありますけれども、ヨエル書の第2章28節第3版ですと1495ページです。第2版はちょっとページ数知りません。はい、そこはとても大事ですから皆さんでご一緒に読ませていただきましょう。第28と29よろしいですか。ヨエル2の28、29ご一緒に。はい、その後私は私の霊をすべてのあなた方の息子や娘は預言し、年寄りは夢を見、若い男は幻を見る。その日私はしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。これは誰にでも聖霊が注がれますよという非常に大切な予言であります。もう一つ開きましょう。ちょっと遡っていただいて、エゼキエル書大予言書の3番目であります。イザヤ、エレミア、エゼキエルとなりますが、36章26と27これは聖霊というお方が私たちの深いところまで及ぶんだよということの予言であります。ご一緒にこれもお読みしましょう。26と27よろしいですか。3、はい、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。この霊がとどまるときに何が起きるかということをエゼキエルは予言しています。確かに旧約聖書に見られるように大きな力が与えられて素晴らしい働きをするということも幸いなことですけれども、もっと大事なことは石の心が取り除かれて肉の心が与えられる。ちょっと注釈をしますけれども、新約聖書の中で肉と言っているのは自我とか罪の中心という悪い意味での肉というものが使われていますけれども、この場合の肉というのはそういう悪い意味を指していません。石に対して肉、石という硬い自己中心、わがまま、頑固、それに対して柔らかい柔和な心、砕かれる心、それを肉の心というふうに示しています。 そして私の掟に従って歩ませる。神の掟というものが私たちの外側にあって私たちを縛って、ああいう決まりは嫌なんだけれども従わなくちゃいけないんだなと言って、いやいや従うような気持ちではなくて、それを喜ぶことができるような気持ちにさせてくださる、それが聖霊だというふうにしてエゼキエルは予言をしております。さあ、この旧約聖書の予言の流れの中で、先ほどイザヤに戻りますけれども、イザヤの32章というのはいわばその走りとも言うことができると思います。で、いきなり32章に来ましたので、ちょっと前後関係を見たいと思うんですけれども、この32章というのはどういう流れの中にあるかといいますと、一つの塊として28章から33章まで神を恐れない人たちに対する災いというものが一貫して述べられている場所であります。そして特別に32章のちょっと手前のところ見てください。31の8あたりですね。アッシリアは人間のものでない剣に倒れ、人間のものでない剣が彼らを食い尽くす。アッシリアは剣の前から逃げ、若い男たちは苦役に就く。ここで当時のイスラエルの人たちにとって一番大きな脅威でありましたアッシリアというものが滅ばされるんだという予言であります。けれどもそれはいきなりアッシリアというその彼にとって、まあ、はっきり言えば憎たらしいようなね、国が滅ぼされてしまう、ああよかったよかっただけではないんです。その前に自分たちこのイスラエルの国も不信仰の上に神様に審判を受けますよという、もう全ての人に及ぶ審判というものが記され、そのことがなされた後に回復の技がなされる、それが32章です。ちょっと一節を見ていただきましょう。先ほど司会者がお読みくださった範囲の外ですけれども、ご一緒に32の1と2を読んでいただきましょうか。ここに回復される王国と王様の予言がございます。1と2、はい、見よ、彼らは皆風を避ける避けどころ、嵐を避ける隠れ場のようになり、砂漠にある水の流れ、乾ききった地にある大きな岩の影のようになる。はい、この王様って一体誰だろうか。その当時治めていたところの神を恐れたヒゼキヤであろうか。部分的にはそうでありましょう。けれども究極的にはこれは神の干渉によって生まれるメシア、救い主の王国のことを語っています。そしてこの方が支配することによって神の国が樹立するんだ。そしてそこでは公正が正義し、偽りは糾弾をされる。五節を見てください。もはや知れ者、愚かな者が高貴な者、人と呼ばれることがなく、ならず者が上流の人と言われることもない。なんかこう読んでるとちょっと吹き出してしまうことがあるんですね。どっかの社会にもあるなというような感じがしなくもない。八節、しかし高貴な人は高貴なことを計画し、高貴なことをいつもする。当たり前じゃないか。でもその当たり前が当たり前でないところがこの社会の難しさですよね。正しい高潔なスピリットを持った人が計画し技をする、その人がリーダーシップを持つ、当たり前のような社会が訪れるよと言っているのであります。そしてその9節から14節までのところは、先ほど司会者が読んでいただいて、ちょっと皆さん方ここにいらっしゃる半分の方々は少しなんだとこうやって不満に感じなさった方があるかもしれません。のんきな女、うぬぼれてる女、のんきな女、うぬぼれてる女、もう何回も出てきて、どうして女ばっかり出てくるんだ、男はどうなんだと、きっと不満をお持ちの方が半分ぐらいいらっしゃると思うんですが、別にこれはですね、イザヤが女性嫌いで 女性のことをいつもやっつけてるというのではないんです。これは国民全体が自己満足に陥っている、そして大丈夫大丈夫と思っているのんきな状態にある、俺は大丈夫だとうぬぼれている、そういう状態を指しているんですけれども、まあ、特にその中でも目立ったのがどうやら女性だったようです。ですからここでのんきな女、うぬぼれている娘たちというふうに書かれているのでありまして、どうぞ女性の方々、聖書は男尊女卑だというふうな結論を出さないでいただきたいと思います。これはその先ほど回復せられる前のイスラエルの後輩アレスタレということを予言している。でそれは接近している危機に無頓着な女性たち、その不信仰な行いにもかかわらず、神は絶対私たちの国を守っていてくださるから大丈夫だ大丈夫だという自己満足とうぬぼれに対する警告であります。特にこれはイスラエルの人たちに強かったのです。なぜ？私たちには神殿がある、私たちは神を恐れた国である、だからこの国は神の国だから絶対に滅びることはないという、これは偽りの信仰です。どこかの国も60年前に持っておりました。ね、どんなにアメリカが押し寄せてきても、日本は神国だから最後には神風が吹いて、全部やっつけて私たちは勝つんだ。あれとちょっと似たような感じであります。そういう偽りの信仰に対して、そういうことはないんだよ。神は審判を与えると言ったなら審判を与える。その審判はどうなるかというならば、彼らの中に自然災害、胸を打って嘆きなさい、12節、麗しい畑、実りの多いブドウの木、それらが茨やおどろの生い茂るという時が来る、飢饉が来る、自然災害が起きる。そして14節には、宮殿は見捨てられ、町の騒ぎもさびれてしまう。この自然界も大きな災害を受け、そしてこのあなたたちが誇っているところの首都エルサレムも大変な被害を被って、もう荒れされてしまうよという予言であります。しかしこの15節はそれらのことを全部ひっくり返すような予言がここにあるので、しかしついにはという言葉であります。でこの予言の内容を3つ4つに捉えたいと思います。1つには、絶望はいつまでも続くものではないということであります。この英語の聖書を見ますと、この14と10はつながっておりましてですね、 until とか何々するまではという言葉が使われているんです。イスラエルの人たちは神の裁きによって絶望的な状況に陥れるよ、それはいつまでも続くものではなくて神の恵みの時が訪れる時まではと、こういうことであります。しかしこの日本語の訳では、しかしついにはと訳しましたので、まあ、それはそれでも意味があるだろうと思います。何を言おうとしているのでしょうか。つまり神を計算に入れないところの社会というものは絶望的な状況に行くんだよ、そしてその絶望の果て、そしてもう人間の力、人間の努力というものによって社会を改良しよう、人生を良いものにしようという努力は無駄に終わる、そしてその無駄に終わったということが本当に分かったときに、ついには主は大いなる恵みをもって私たちに臨んでくださるということであります。これは私たちの人生にも言えることではないでしょうか。多くの方々がクリスチャンになったという時に、まあ、順調にねクリスチャンの家庭に育って、そのまま何の疑いもなく、私はイエス様を信じるようになりました、感謝ですという方もあるかもしれませんけれども、そうでない環境の中に育った方、一人一人証を聞いてみると、やっぱり何らかの形で挫折というんでしょうか、ぶつかって、そしてそのことを通して人間の弱さというものを知らされたということではないでしょうか。昨日私は午前中 ラジオを聞いておりました NHK の第一なんですけれども、そこで小坂忠先生がインタビュー、天下の公共放送で牧師さんが出てくるなんてもう素晴らしいなと思いながら、その、インタビュアーの人がですね、なんであなたは牧師になったんですか、なんであなたはクリスチャンになったんですか、非常にストレートな質問をしました。天下の NHK で、ここまで言っていいのかなと思うぐらいはっきりと証しをして、私はもう我が家を得たりと拍手してね、NHK の受信料を払わなくちゃいけないというふうに感じたことでございますけど、まあその小坂さんが自分の娘さんが大きな火傷を負って、もう本当に、辛い環境の中にあった時に、その誰でしたかね、母方のおばあさんでしょうか、一生懸命にお祈りをしてくださった、その方がクリスチャンであった、そのことによって自分は今までもう神様とかそんなことに関係ないと思ってたんですけれども、そこで本当に偉大なお方の前に自分が本当にこのへりくだる、より頼む、祈るということを教えられたというお証しをしておられました。インタビュアーの人も、へえ、そんなことがあるもんですかねってなかなか理解納得しがたいようでしたけれども、聞いておられた。多くの場合、国においても私たち個人の人生においても主が干渉してくださる。しかしついには、それは私たちが本当に自らが弱いものだ、愚かなものだ、罪深いものだということが本当に納得されたとき、実はそれは神の干渉の機会であります。来年の日本伝道会議のテーマが危機の時代における宣教協力ということになっております。現代を覆っておりますこのさまざまな危機の暗さ、深刻さ、あえて述べるまでもありませんが、世界を見ましても、冷戦が終わりましてから地域的な、民族的な、国家同士の紛争というものが減るどころかどんどん増えております。日本の政治が混迷していること、私は言うまでもないと思います。教会はどうでしょうか。今、クリスチャン新聞で閉塞感ということについてのアンケートをして、閉塞感があるかないか、どう感じるかという、そういうアンケートをしております。私はそういうアンケートをすること自体でますます閉塞感が生じるのじゃないかななんて思うんですけども、まあしかしいずれにしろ私たちはどこを見ても何か閉塞感というんでしょうか、窒息感というんでしょうか、そういうものがありますけれども、私はこの間の実行委員会の時にも申し上げました。あんまり危機危機っていうと何かお猿さんじゃあるまいし、あんまりピンとこないんで、もうちょっと積極的な言い方できませんか。例えば希望の福音とかね、危機にあるからこそ希望を持つことができるとか。そしたら実行委員の方が、いいですね、じゃあそれにしましょうかなって言ってくださいました。キャッチフレーズが変わるかもしれません。人間的な努力が虚しいということが本当に分かるときに、実は神の側からは希望が与える。しかしついには、私はこの言葉が大好きであります。しかも聖霊は上から霊が私たちに注がれると書いてあります。上から、もちろん水を注ぐときに上から注ぎますよね。横から注ぐ人はいません、下から注ぐ人もいません。水ってのは上から注ぐことに決まっております。霊が上から注がれる、だから当たり前だって言えばそれまでですけれども、しかし横からではない。人間のあるいは横のつながりにおいて、横の協力において何かがなされるのでもない。周りに助けを求めてもそれは頼りがいがないものであります。下からどうでしょうか。下から盛り上がれば何とかなるか、混乱するばかりであります。ですから私たちは上からの恵みの干渉、注ぎが必要であります。それも何か天敵のようにポチンポチンと落ちてくるような類のものではなくて、注ぎというのはもう溢れるようにドーッと注がれることであります。 スコールというのがありますけれども、日本ではあんまり体験しませんが、私たちがアフリカにおいて経験した雨っていうのは、もう本当にもうバケツをひっくり返すような猛烈なものであります。一点にわかにかき曇ってですね、そしてダーッと降る、もう降ると何もできない。しばしば私たちは家庭集会をいたしましたけれども、家庭集会に行って、そして始まるんです。始まる前は普通の天気です。それがかき曇ってダーッと降ってくると、もう屋根がダダダダッと機関銃のように音を立てて鳴らしますから、だもう何もいいことはできない。お互いに顔を見つめ合って しばらく雨が止むまで待とうよって、こういう感じであります。それぐらい雨っていうのはすごいものです。教会でも特別伝道会をいたしました時に、真っ最中に雨が降り始めました。途端ではないんですけれども、いわゆるなんていうんですか、今あまり使っちゃいけない建材になってましたっけね、はい、アスベストの屋根でしたけれども、アスベストがバタバタバタバタって言って、そしてその説教者がですね、これは悪魔の仕業です、悪魔、そのこの神様どうぞこの悪魔の仕業をとどめたまえって言って説教したんですが、その声も聞こえなくなるぐらいずっとそれが続きましてね、もう私たちはもう説教者もあんまり頑張らないでね、しばらく休んでそれから始めればいいのにと思ったんですが、まあ、その説教者は頑張ってね、ずっと続けなさった。しかしそれがもうしばらく終わるとピタッと止まってしまう、まあ、そういう南国の雨を経験をいたしました。これは素晴らしいんです。もうそれまで乾季の間は一本の草も生えてないのところが、その雨が降ることによって緑がもう次の日にポチッポチッポチッと出てくる。それがずーっとみるみる広がっていく、そういう注ぎ、私は注ぎといった時にはそういう意味の注ぎです。何かケチケチケチと注いでるんじゃなくて、もう本当にバケツをひっくり返すような、そういう圧倒的な注ぎが約束されているのであります。そしてそれは生かす御霊による回復であるということであります。聖霊はまず創造の時に力強く働きなさいました。創世記の一章あるいは二章などを見ますと、主の御霊が全地を覆っていた、そして私たちのうちに命の息吹が与えられて生けるものとなったということが記されておりますが、そのお方が御顔を隠されるときに、これは詩篇の104編に記されていますが、彼らはおじまどい、彼らの息を取り去られると彼らは死に、己の塵に帰ります。その御霊の働きがとどめられるときに死というものがやってくる。しかしあなたが御霊を送られると彼らは作られます。回復、再創造の御業、あなたは地の表を新しくされますという素晴らしいお約束が詩篇に記されています。そのような生ける力を私たちに与えてくださいます。イザヤ書に戻りたいと思いますけれども、それがもたらすところの効果がここに2つほどあります。一つは、荒野が果樹園となり果樹園が森とみなされるというか書いてありますが、自然界あるいは農業の世界におけるところの祝福であります。実はこのことがずっと前半には記されてるんですけども、後半には一応記されてるんですけども、まあ強調点はもっと後にあります。例えば16節、公正は荒野にあり義は果樹園に住む。ただ農業的にたくさん豊作だったっていうだけではこれは国民は祝されません。公正、義、そして17節、平和、平穏と信頼、そして18節、平和な住まい、安全な家、安らかな憩いの場。もっと社会の内面的な一人一人の心がまず平和に確立せられる、神と人間との間に平和が訪れる、その神と人間が平和を与えられることのゆえにお互いの間に 調和が訪れる。そして安全ということは環境的な安全ということではなくして、神が共におられること、私たちが神の中にあるということのゆえの安全、何にも問題が一つもなくなるわけではない、事故も病気も何もなくなることではなくて、私たちは神の中に居っている、そして神の御翼が私たちを守っていてくださるということがもたらすところの安全。そして正義と公正ということは、一人一人が神を恐れることが広がった結果の徳として、正義と公正が社会全体を覆うようになってくる。今私たちが必要としているこの公正、正義、平和というものがここに全部記されています。そして残念ながら今私たちが見ている社会、日本の社会もそうですし、家庭においてもあるいは職場においても、そうしたことが行われない悲しい社会の中に住んでいます。私たちはどうすればいいんでしょうか。何を求めるべきでしょうか。もちろん神様がどうぞ日本の社会をバーッと、ね、覆って一挙に変えてください。そういう信仰を持って祈ることも幸いでありますけれども、私は先ほど賛美をさせていただきました、主よ待ち望めるリバイバル、なんて言いましたか。このところにも起こした前、主の技をまず我がうちにと言いました。この御霊の注ぎということを私たち一人一人が与えられる、ここが主の御業のスタートではないでしょうか。今日この朝、私たちはこの御霊の注ぎを私たち一人一人に与えられたいと思います。どうやったら注がれるんでしょう。私たちの器を空っぽにしなければ注ぎというのは与えられません。もし私たちの器に何か物が入っておって、満たしてください、注いでくださいと言っても、ああもういっぱいじゃない、ダメじゃない、注がれません。でもこれを完全に空っぽにすることによって、私たちは満たされることができる。何をもって私たちの心が今満たされているでしょうか。聖書はそれは自己中心ではないだろうかと私たちに問いかけています。あなた方のうちにある自我というものがはっきりと十字架につけられる、そのことによって主が生きてくださるということが可能なのであります。私はメーベル・フランシスという方のお証を紹介して終わりたいと思います。この方は日本にいらっしゃって大変素晴らしい働きを松山でなさった宣教師の方です。彼女が日本に来て、そして宣教師の活動をしているときに、彼女が不道徳なことをしているという噂が広がりました。根も葉もない噂です。おそらくこの噂を流した人は彼女を失脚させるために作り話としてこれを流したらしい、後で分かったことです。そのことが彼女を送っているところのアメリカの本部にも報告されて、それを調査するために一人の代表者が日本に送られてきた。少し飛び降りをします。彼女の証、私がこの噂を聞いたとき、こんな場合誰かが親切にも本人に伝えるものです。主は私に言われました。あなたは一言も弁解めいたことを口にしてはいけない。おう、一言でもいいから弁解したい。しかし主は言ってはいけない、噂を聞いていることさえ誰にも知られないように、今あなたのなすべきことは自我に死ぬこと、あなたの評判にさえ死ぬことです。厳しいですね。そして彼女は、互いに許し合いなさい、主よ私は彼女を許します、その噂の張本人、この体験は私を引き上げたのみならず、 私の心の中にあって気づかないでいた嫉妬心や警戒心や猜疑心を明るみに出してくれました。それらの自我の特性は疑いもなく私の心の内に潜んでいたものです。それで主イエスは、あなたは知らなかったが私は知っていた、あなたがそれを知るためにこの体験を与えたのだよとおっしゃいました。主はアダム的な性質は死に合わなければならないことを示してくださったのです。この性質は十字架につけていただくことだと教えられました。自我は何であろうと存在してはならないということです。自我が死ななければならないことは分かりましたが、肝心の死ぬ方法が分かりません。どうしても分かりません。切なる思いで再び死ぬ方法を教えてくださいと叫びました。主が教えてくださったのは、自我が頭をもたげたなら一切これを弁解せずすぐさま主のところに持っていくことでした。それまでの私は自我とその働きのために言い訳ばかりしてきたことが分かったからです。皆さんが誰かに腹を立てたとき、彼はあんなことをすべきではないと初めから分かっていたのにやってしまったと相手を非難し、自分の腹立ちを弁護するとしたら、こんな見当違いの方法では心の内に潜む自我の問題は解決しないのです。しかしもしあなたが問題を主に持っていくなら、主は必ず解決してくださいます。誰かがあなたを傷つけたなら、親友に言う前にすぐに主に持っていきなさい。主は隠れている自我をあなたに見せようとしてこれを体験させているのだよ。私が自我を指し示すのでなければあなたには到底見出せないことだから。そして彼女は主イエス様の十字架が自分のためである、自分が彼のイエス様と共に十字架についたのだという信仰に立ちました。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになる。私の霊の深いところで私の自我は十字架につけられてしまったということが分かりました。こうして私は主の死を味わい、続いてキリストの復活の力の中に生き、しかも主ご自身が神聖による聖霊の満たしのうちに私の心の王座に登ってくださったことがはっきりしました。主は私たちの心の中に御霊を持って臨んでおられます。問題は神様の側ではなくて私たちの側です。私たちの側で御霊の満たしを妨げている自我というものに対して、イエス様と共にこれは十字架につきましたというはっきりとした信仰の告白と、またうなずきを持って立ち上がらせていただきたいと思います。お祈りいたします。しかしついには上から霊が私たちに注がれ、神様ありがとうございます。私たちはいかについにはという前に自分で自分を正しくしよう、あるいは自己弁護をしよう、自分を美しく見せよう、人の悪い評判に対して自分はそんな評判、悪い評判を受けるに値しないものだと自分を弁護しようと躍起になってしまうことでありましょうか。神様どうぞ自分を立てようとするその一番自我の中心をあなたが示してください。そしてそのことがいかに虚しいものであるかということを悟らせてください。あなたの前に砕かれたものであらせてください。そしてあなたの御霊が私たちを今満たしてくださるということを頷くことができ、感ずることができ、信ずることができ、その中に生き続けさせてください。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。 アメン。